説教、人間を照らす光、スタ・タクトチ。
本日、私たちはクリスマスイブ礼拝を共にお捧げしています。御子イエス・キリストのご降誕の恵みが皆様の上に豊かにありますように心よりお祈り申し上げます。皆様にとって主イエス・キリストとはどのような存在でしょうか。過去に何か偉業を成し遂げた偉い人でしょうか。素晴らしい教えを説いた良い教師でしょうか。あるいは聖書物語の絵本で描かれるような清潔感のある金髪イケメンでしょうか。あくまでもイメージを抱くのは自由でありますから間違いはないと思います。聖書には次のように記されております。一節の御言葉です。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。このヨハネによる福音書は少々分かりにくい御言葉から始まります。そもそもここで言われている言葉とは何でしょうか。ヨハネによる福音書の1章14節には次のような言葉があります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。ここで言われている言葉とは肉となって私たちの間に宿った一つの存在を指しています。そしてそれはまさに主イエス・キリストのことであるわけです。要するに言葉とは主イエス・キリストのことを表していることになるわけです。先ほどの一節には言葉は神であったとあります。つまりこのヨハネによる福音書は何よりもまず主イエス・キリストとは誠の神そのものであると言いたいわけであるんです。言い方を変えて申し上げるならば、主イエス・キリストとは過去に何か偉業を成し遂げた偉人というよりは天地を創造した神そのものなのだということをこのヨハネによる福音書は示しているわけです。そしてその神ご自身が肉となって私たちの間に宿った、それが主イエス・キリストでありあなた方の救い主だと、そのことをヨハネによる福音書は教えているわけです。まあ、私たちにとって神という存在はどこか遠くに感じる存在ではないかと言えます。特に痛みや苦しみ、悲しみの中にあるとき、私たちは神の存在を遠くに感じてしまうことがあるかもしれません。神はこの私を見捨ててしまったのではないか、神はこの私の痛みを理解してくれないのではないかと、そのように神様を遠くに感じてしまう、そういうことがあるかもしれないです。しかし聖書は神ご自身が肉となって、具体的には主イエス・キリストという人間となって私たちのうちに宿られたのだと証ししているんです。それすなわち神様というお方は私たちの人間の痛みや苦しみや悲しみとはもはや無関係ではないということを示しているんです。 誰よりも私たちの近くで私たちの嘆きを知っておられるということであります。私たちの辛さ、悲しさ、痛み、そして不安、それぞれ皆さん誰にも理解できないような苦しみや悲しみを抱えて生きている方もここにたくさんいるでしょう。でも真の神であるキリストはあなたのその痛みを、苦しみを、悲しみを、不安をあなたと共に、いやあなた以上によく知っておられる。それが私たちの救い主、真の神なるイエス・キリストというお方なのであります。4節と5節の御言葉を読みします。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。これも少々分かりにくい御言葉であるかもしれません。これは要するに神の言葉であるキリストのうちに命があり、そのキリストの命が人間を照らす光なんですよということを表しているんです。それは少し言い方を変えて申し上げるならば、私たち一人一人が痛みや苦しみや悲しみや心の闇から解放され、真の希望と喜びと光の中を歩むために、キリストの命が神様によってこの世に捧げられたのだということなんです。そしてその主イエス・キリストはそのご自身の命を私たちの救いのために最大限に用いてくださったということなんです。私たちが希望の光の中を歩むためにキリストの命がかかっているんだということなんです。では主イエス・キリストはその命を私たちの救いのためにどのような仕方で最大限に用いてくださったんでしょうか。具体的に申し上げるならば、私たちの救いのために私たちの罪を背負って十字架にかかり、死んで3日目によみがえられた。私たちが痛みや苦しみや悲しみや心の闇から解放され、罪や死という最大限の苦しみから解放される、そのために主イエスキリストはご自身の命を最大限に私たちのために用いてくださったわけです。この大いなる救いの光は、いや救いそのものであるキリストご自身は、今も暗闇の中で私たちのうちで輝き続けています。皆さん一人一人の心の中にキリストは宿り、その光を発しておられる。暗闇は光を理解しなかったと聖書にはあります。口語訳聖書では闇はこれに勝たなかったと訳してるんです。さらに昔の聖書には暗きはこれを悟らざりしと訳されています。確かに理解するというのは、場合によっては相手の情報をすべて把握し、ある意味でその人を支配することでありますから、暗闇はまさにキリストという光を支配することができなかったと、そういう意味になるわけです。この時代は闇の深い時代であるかもしれないです。闇が勝った時代かもしれない。ニュースを見れば悲しい事件、事故ばかりであります。皆様の心の内にも闇があるかもしれない。不安や恐れもあるでしょう。将来に対する不安、病気や死に対する不安、人間関係や仕事、学校、子育てに対する不安があるかもしれません。しかしその不安や恐れの中にも、キリストの光は、キリストご自身は宿り輝き続けているのであります。そしてその心の闇はもうすでに光に敗北しているんだと聖書は宣言している。だから大丈夫なんです。上を向いていいんです。その痛み、悲しみ、苦しみはちゃんとキリストによって今日も知られている、理解されている、ちゃんと神様分かってくれている。皆さんがよく頑張ってる。その上でキリストはあなたのうちに宿り、 あなたのうちでその救いの光を輝き続けてくださっている。あなたが安心して今日から生きられるように、平安のうちに今日から歩めるように、主は今も生きて歩み続けてくださっている。かつて生まれた方は十字架でかかり死に、復活し天に昇られた方は今も生きて語り続け輝き続けてくださっている。あなたの心のうちにその深い恵みを今日も思い起こしながら、明日のクリスマスに向けての心の備えを一人一人していただきたいと思います。救い主はあなた方のためにお生まれになりました。救い主はあなた方のためにあなたのうちに宿り続けてくださっています。あなたが本当の平安を得るために、あなたの光となるためにお生まれになった。他でもないあなたのためにキリストは生きておられるんです。今を生きて、そして輝き続けてくださっているこのキリスト、その心に、皆さんの心のうちにぜひ迎え入れていただけたらなと思います。勇気のいることかもしれません。でも大丈夫です。受け入れてみてください。心の扉をすっと開けるだけで大丈夫です。すべての国の人たちがこの恵みを知り、そしてこの恵みが一人一人に届きますように、共に祈りを合わせたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、クリスマスイブ礼拝を通して新しい御言葉をいただき、心より感謝を申し上げます。私たちは今も闇のような時代を生きています。その中にあって不安や恐れ、痛みや悲しみを抱くことがあります。しかしあなたは御子イエスキリストをこの世に与え、私たちのうちにも光として宿してくださいます。その死は今も生きて私たちの光となり続けてくださいます。その深い恵みを感謝いたします。どうか今闇の中を歩む一人一人の上にこの大きな恵みを差し示し続けてください。どうか世界に生きる一人一人がこの恵みを知り、平安のうちを歩めますようあなたがお働きください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。